浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2022年8月12日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン7へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。
クロテントカフェ、釜石弁のマスター宇茶寺のぬか床。喫音集団お寺和平第7夜。どうしても皆の前では話せないんだ。そばの人から尋ねられると、余儀なく啄木の母姫に出てくる発酵の労働者のように。どうしよう、我の無言をとがむることなかれ。我は議論するあたわず、されど我には何時にても立つことを得る準備あり。の詩を書いてみせることにしているんだ。尋ねられた人にはそれで済ませられるが、尋ねに来ない人からは、俺一人沈黙しているために軽蔑とも恐怖ともつかない目で見られるんだ。つらいね。自分が長老された時のような怒り声で杉尾が竹谷を罵った。吃音のどこがおかしいんだ。お前は、いや、キャツらは皆大どもりだ。精神的大どもりなんだ。俺たちよりずっと重いよ。キャツら研究会という仲間同士の中では、スズメやツバクロの子のように喋っているくせに、大衆の前に来るともう一言も言えないんだ。俺たちがどもる時のように横隔膜が止まってしまうんだ。その結果、来る人に恥ずかしそうにビラをこっそり袖の下から渡したり、白旗を掲げるようにスローガンを掲げているだけなんだ。立派な横隔膜を持ちながら、どうして皆がスローガンを騒然と喋らないのかね。お前だ。何もお前だってそんな重症の喫音患者ども恐れるんだ。大体お前はだな、どもりに押しつぶされて いるんだ。大根漬けの重い石のような自分のチブに押しつぶされて声も上げられないんだ。お前にとって世界のどんな権力よりも、どもりというチブほど重く巨大なものはないんだ。 いい加減にしろ。もっと自信を持って積極的に語ったらどうだ。俺の言いたいのはそんなことじゃないんだ。ひとつきされた痛みを自分の体内からわしづかみにして杉尾の顔面へ投げつけるように竹谷は叫んだ。いくら積極的に行動したってどう思うものはどう思うんだ。自身の回復を図ることだってもともとどう思うのに自信が湧くはずはないじゃないか。俺が数年来言い続けているあの言葉はどもるだろうかどうだろうかと思案する暇のないくらい緊迫した状況においてのみ喫音障害を克服できるということがまだわからないのか。しかし竹谷、そういう緊迫した状態の中で果たして止まらずに語れるかね。むしろ逆に全身がこわばってしまい、かえって止まるんじゃないか。こんな実例があるんだがね。中田が穏やかに反論した。彼は相手が激している時には好んで平静を装う天の弱でもあった。私の知人に元見習い士官だったやつがいるんだ。その体験談なんだがね、任地の熊本郊外で自分の分隊が演習をしていたんだ。歩調を取らせて分隊を前へ進ませていくと小川に差し掛かった。見慣れ士官は急いで回れ右をかけようとしたが、どうしてもそれが出ないんだ。もちろん彼はどもりだった。しかもその時の彼のどもりは普段は人並み以上スラスラ話しているのに、ある時竜巻のように急に襲った喫音恐怖のため にわかに言葉が出なくなり、ために狂人扱いされるというあの誤解されやすい中断性喫音だった。彼はもがいた。両肩を交互に振り足踏みをし、目をつり上げたり つり下げたりして言葉の誘導を再三試みたが、とどうしても言えないんだ。もがけばもがくほど苦しくなってしまうんだ。回れ右の代わりに左向け左を、その代わりに止まれをかけようとしたが、彼にはどうしても号令がかけられなかった。ついに分隊は小川へ入っていき、恨めしげに川を渡っていった。後であのくらいつらかったことはなかったと十回していたがね。その見習い士官ってあんたのことだろう。竹谷の皮肉な追求に中田の顔に現れた狼狽とも羞恥ともつかない陰影がもたつきながらよぎっていった。零細企業の職工にありがちな何でもひねくりたがるあの毒のある誤調で竹谷が言った。その見習い士官は何だってまたそんなどういう場合でもどもらなければ大元帥閣下に対して申し訳ないなどという義務感を持っているんだ。俺の言う緊迫した状況とはそんな大根の生煮えのようなものじゃないんだ。杉尾、お前とはその時一緒だったから思い出せるだろう。4年前の6月4日だったな。顔面神経をピリピリさせて怒る中田にくれていた 一別を前方の空間に返すと、竹谷は語り始めた。
視野へと続きます。バックナンバーはいつでもどこでもお聞きいただけます。ぜひ2022年7月1日号の第1夜から続けてお聞きください。それではまた次回もどうぞお楽しみに。
sing together in heavenly chorus your music will be
暑い日が続きまして、クーラーがガンガンかかっている室内で、そういえば昔窓に設置する形の縦型のクーラーがうちにあったな。でも使ってもそれほど涼しくなくて、あんまり使ってなかったよな。あの頃の夏は今ほど暑くなかったのかななんて考えているうちに、またしてもうちのおばあちゃんのことを思い出しました。うちのおばあちゃんが録音機大好きだったということは前にも一度お話ししたことがあったんですけれども、実はおばあちゃんは電化製品一般が大好きだったんです。明治生まれでハイカラで新しいもん好き、好奇心いっぱいという、それも一つの理由だったんですけれども、実は近所の電気屋さんの若いお兄さんと仲良しだったんです今のように量販店がなかった時代には、こう町の電気屋さんって言いますと、あの電球が切れちゃったからちょっと届けてとか、電池が切れたからあれちょっと3本持ってきてとか、で電話1本かけると持ってきてくれるという、そういうシステムになっておりました。それでもちろん電球も変えてくれるし、なんか関係ない荷物なんかも運んでもらったりして、それでおばあちゃんとお茶を飲んでおしゃべりをして帰ると、そういういい時代だったわけです。その電気屋のお兄さんなんですけれども、多分こう職業学校を出て電気技師の資格とかを持ってらしたんじゃないかと思うんですけれども、とっても若くて、あの色が白くてほっぺたがポワワンとちょっと赤い感じで、細面の優しそうなお兄さんでした。でおばあちゃんが、その電気屋のお兄ちゃんが仲良しでお気に入りなもんですから、いろいろ買っちゃうんです。テープレコーダーで、ラジカセ、ホットプレートで、今思うとジューサーミキサーっていうのも、あの当時あんまり持ってるとこなか、持ってるお宅なかったんじゃないかと思いますけれども、ありました。そしてですね、変わり種としては、なんとうちには綿あめ機があったんです。高速で回転するろくろみたいなのがついてまして、そこにこうその穴にザラメを入れますと、ものすごい勢いでザラメが粉砕されて綿あめになって、でそれをこう割り箸で必死に絡め取るんですけれども、なかなか綿あめの方は大きくならず、そしてザラメが部屋中に飛び散り、なんか部屋の中全体が綿あめになっちゃうという、そんな感じだったんですけれども、楽しかったです。なかなかこのいつも古風な感じでざっくりと着物を着たおばあちゃんが綿あめ機を操作している姿は良い風情でございました。そのお兄ちゃんのお気に入り度、電気屋さんの極めつけはですね、さっちゃん、電気屋さんのお兄ちゃんとお付き合いしたらって言われました。当時中学生ぐらいだったんですけれども、そう言われるとなんかちょっと意識しちゃいまして、電気屋のお兄ちゃんが来るときは襖の裏側かなんかにこう隠れておりました。 おばあちゃんが今生きてたらどんな電化製品を買ってるのかなって思いますけれども、多分 iPad ぐらいは使いこなしてたんじゃないかと思います。料理をした後の濡れた手でスクリーンをベタベタにしながら私にこう多分コールしてきて、でつながると、あら面白いねこれなんて言いながらいたずらそうに笑い、そして私の顔を見て、暑くてもちゃんと食べなきゃダメよなんて言うんじゃないかな。お兄ちゃん今どうしてんのかななんて思い出している夏の宵です。
ムラムラこと村島正彦のフラフラ街歩き。
こんにちは、ムラムラのフラフラ街歩き、今日も仙台からお送りします。ですね、今まだ、朝の6時ちょうどぐらいかな。はい、散歩というか街歩きを始めました。ですね、暑いですね。今の温度が、見たら26度なので、仙台には珍しく、熱帯夜だったみたいです。今日のお昼のには、35度ぐらいになるみたいですね。はい、暑くなりそうです。先週はね、1週間ぐらい実は東京に行っていたんですけれども、自分がこう関わっている団体というかの NPO の、シンポジウムのですね、司会というか運営というか、まあそういうお役目があって東京にしばらく戻ってたんですけれども、あと、ね、会社の、決算のいろいろ経理のね、作業があって、まあ、税理士さんといろいろやり取りしなきゃいけなくて、まあ、そういうのもあって戻っておりました。やっぱ東京はね結構暑いですよね。まあ、若干やっぱり仙台の方が涼しくて、特にね、まあ、熱帯夜続きでもありましたし、昼間もまあ35度、まあまあそれぐらいになっていて、非常に、疲れ気味でした。はい、まあそこ行くとね、ちょっと若干やっぱり気温も、それほどなくて、こちらの方が、過ごしよいです。昨日もちょっと、街中の方本屋さんとか、行こうかと思って散歩してたんですけれども、結構良い本を見つけました。タイトルがですね、100年前の仙台を歩く仙台地図散歩というものでした。これはいつの地図と比べてるのかな。大正元年、大正元年の地図とですね、現在の2020年かなの地図を並べて、仙台の街中を、見たものですけれども、これがなかなか面白そうです。東京だとね、アプリ、iPad のアプリとかで、東京自走地図、自走っていうのは時の層、位層に層ね、地層の層ですね、時の層と書いて自走地図っていうやつがアプリであるんですけれども、 結構ね、明治初期ぐらいからかな、あの大正時代とか戦前、あの昭和の戦前とか、あの戦後すぐとか、あのでそれから最新は現在というところまで、時代によってこう輪切りにして、見ることができる、iPhone アプリ、あ、 iPad アプリかながあるんですけれども、まあ、それに散歩とかではね重宝してるんですけれども、まあ多くの大都市ではそれほど多分作りづらいのかな。ただこの、見つけた仙台地図散歩というのが結構戦前のというか、あの近代化はとりあえず大正時代だからね、ですけれども、それとの対比で現在を見ることができるというのではなかなかいいかなと思って、即買いしてしまいました。この間もね、妻の、お父さん、義理の父ですけれども、まあ、仙台出身なんで、話を聞いてたんですけど、その実家というかそのお父さんたちが住んでるところが、仙台市の小田原っていうあたりなんですけれども、その近くにね結構こう飲食店がいっぱいあって、焼き鳥屋さんとかそういうのがいっぱいあって、街中とか地下鉄の駅とかね、なんかそういうのから結構離れてるんですけど、飲食店がにぎわってる通りがその近くにあったんですね。で話を聞いてたら、かつてその辺は色町だったっていう話を、聞いたんですけれども、今だとね、そういう面影がほとんどないんですよね。言われてみて、その飲食店があったところはその門前、その花町の門前の、なんだろう、飲み食いするところだった名残で、まあそういう、業態が あるらしいんですけど、本当にその木戸にね囲われて、その花町自体はこうあったみたいなの、30軒ぐらいなんかお店というかがあったみたいなんですけども、まあ、そこの辺っていうのはね今ほとんど見る影がなくて、単にこう賃貸マンションとかね、普通の家が建っているような、そんなところに、なんか変わっていました。でこの仙台地図散歩っていうのを見てたらですね、まあ、その辺もなんだろうね、結構明治になってから、そういう花街ができたみたいですね。江戸時代はね、なんか城下にそういう花街を作るのは禁止されていたらしいんです。なんか明治になっての飢饉でね、なんか東北のお百姓さんがですね、年貢じゃないや、まあ、小作料を納めるのに苦慮して娘を売ったっていうなんか経緯があったみたいなんですけれども、まあ明治時代になってからなんかその色持ちは形成されたみたいですね。なんかそういうね、土地の区画自体は当時と変わってないんですけど、変わってたり、まあ、変わってなかったりするとかあるわけですけど、まあ、そういうのをたどってみるのに、この本は良さそうです。ちょうどね奥付け見たら、今年の8月5日に出版された本で、本屋に、まあ、出たばっかりでね、だって1週間まだ経ってないんですよね。で出版されて、本屋さんに平積みされていました。まあ、これを、この本を見ながら今日も、朝も早うから出かけたんですけれども、これを持って、仙台の街を楽しんでみたいと思います。はい、今日はそんなところで。
桐竹門富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして誠にお気にありがとうございます。はい、今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音しております。本当に毎日暑いですね。はい、前回ですね、文楽無双という公演で、京成恋美脚二の口村の段の孫右衛門というねおじいさん役を初役で務めさせていただきました。そして無事に文楽無双の公演を終えることができました。この場をお借りいたしまして誠にお気にありがとうございます。はい、ね、この企画ですね、文楽無双っていうのは去年からね、やってるんですけど、まあコロナ禍においてですねなかなか公演ができないということで、クラウドファンディングで、寄付を募ってですね、人形使いが企画してやるという公演だったんですけど、去年はですね師弟関係っていうか師匠と弟子が同じ舞台に役を使って立つという企画とか親子で やるとかですねそういった企画だったんですけど、今回はですね、その師匠が三人使いという人形なんですけどそれの左に行ったりとかですねあとね脇役に回るというねちょっとね、普段では見れないようなね、公演となりました。で僕もですね裏門っていう段の番内の左をですね、先輩の左を行ったんですけどね出の前にねボソッと一言言われたのでびっくりしました。実はこの役初役なんだとねえいやーちょっとびっくりしましたね。絶対使ってると思ったんですけど、そんなね、大先輩の人も使ってない役があるんだなと思ってちょっとびっくりしました。ほんで孫右衛門なんですけど、まあ前回も言いましたけど本当にまあ多分これで最初で最後になるだろうということで公演の空いてる時間にいろんな人のビデオを見て研究しました。で最終的に思ったのは、まあ、もしかしたら前回も言ってるかもしれませんけどやっぱりまあその先輩のようには使えないので自分なりの孫右衛門をできればいいなということでちょっとね変な言い方すればちょっと臭いというか愛情たっぷりのねもう自分の子供が可愛くて可愛くてたまらないというところをですね、強調して使ったつもりです。どこまでね表現できたかはねすごく不安なんですけどまあなんとか無事において今はほっとしております。そして毎日久しぶりの休みなんですけど本当にね一日って早いですよね。本当に朝いつもよりも朝寝坊してコーヒー飲みながら新聞を読んでそれからお米を研いで洗濯機を回してねラジオや英会話を聞きながらちょっと体操をして体操が終わったら洗濯機が止まってるんで洗濯機食うものを干してんでなんかメールの返事とかしてたらもう12時です。はい。そしてご飯を食べてゆっくりしてたら眠くなってちょっとお昼寝をしたらもう夕方。 あ、早い、暑い、そんな日々を過ごしております。はい、でももうぼちぼちね、9月公演の、お芝居の勉強を本腰でしていきたいと思います。まあ、この前の公演もね、やってたんですけど、でもどうしても途中からもう魔王衛門ばっかりの稽古になっちゃって、そちらの方がちょっとおろそかになっちゃったので、今はね、はい、9月公演の形成小劇のにシフトを合わせて頑張っていきたいと思いますね。はい、じゃあね、今日は本当にとても短いですけど、皆さんね、暑いのでね、気をつけてくださいよ。僕もね、一回ね、熱中症になったことあるんですけど、本当にしんどいです。うん、なんか体がだるいとか、そういう時があったらもうなんか水分を取って、でそういう時はね、もうクーラーとか我慢せずにガンガン入れて体を冷やしてください。はい、じゃあね、もちろんコロナも気をつけてお過ごしくださいませ。
今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、E メールアドレス、うかぶカフェ @gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスより、ラジオネームを添えて、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題で挑戦してください。そして、番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのメッセージも、ラジオネームを添えて、ぜひぜひお送りください。それでは、うかぶカフェ。また次回のご来店をお待ちしております。